小西良太郎です。今日のテーマは、喧嘩なんてすんな。人って結構反射的な生き物で、相手の態度がミラーリングされて、同じような態度で返してしまうというか、そういう衝動的な側面っていうのがすごくある。で、それをやった時の果てにどこにたどり着くかっていうと、結果、何も得しないと。自分のストレスも溜まるし、自分のそのエネルギーっていうのも無駄なことに使ってしまうわけじゃない。そこの争いごとになっていくわけだからね。相手がそう、例えばコンビニの店員が、不機嫌だったとか、レストランの、ホールの人間がめちゃくちゃ態度が悪かったとか、なんかコールセンターの電話の相手がめちゃくちゃ態度悪いとか、あとは雑だったとか、そういうことって世の中にたくさんあるじゃない。未完成な社会だからこそ、やっぱりそういう人がね、携わっているところっていうのは、特にそういう穴だったり、脆さっていうのがあるんだけど、それに対して、まあもちろんイライラするっていう感情は湧いてくると思うし、自分がもうちょっとね、期待している、ものの、応答っていうのを待ってしまったりっていうのはあると思うんだよね。だけどそんなの相手に期待してそれ通りじゃなかったからイラついてそれを相手にぶつけるっていうのはこうなんとも虚しいというか、特に生産性のあるコミュニケーションじゃないじゃない。だから本来喧嘩するっていうことに対して喧嘩をすべきなのか喧嘩をしないべきなのかとかじゃなくて、喧嘩するよりしないでうまくいく方がいいし、争うより争わずにうまくいく方がいいじゃん。結果うまくいくんであればどっちの方がいいのってなったら、そんなん喧嘩しない方がいいし、なんか生産性のあるね、コミュニケーションがベースになってる方がいいじゃない。だけど相手がスタート地点はね、確かに外的要因から始まるかもしれない。自分がどんなに丁寧に対応してたりとか、自分がどんなに気持ちよく相手のコミュニケーションっていうのを、相手にコミュニケーションを取っていたとしても、相手の態度っていうのが真逆だったら、だんだんとそれにつられて、そっちにこうイライラして、引っ張られていくじゃない。でこれはもう避けられないと思うんでね、人間の仕組み上そういう細胞もあるしね、ミラーニューロンっていう細胞が、細胞レベルでもこう、自分の周囲の人間だったりとか、自分の周囲の環境っていうのを真似するような、機能っていうのは人間に備わってるから、どうしても、引っ張られてはいくんだけれども、でも、自制できる領域っていうのが自分自身なわけだよ。外的要因、要は、自分の相手になっている人たちが、まあ目の前にいる人がすごく自分を不機嫌にさせてくるような態度だったり、言葉遣いだったり、まあもろもろ何が原因かはわからないけど、そんな状況になっているとしても、そこを変えようと思っても変わらないけれども、変えられる思った瞬間に変えられる部分って自分自身じゃない。自分自身の内側の感情だったりを変えればいいわけでしょ。だからそうしたら争わずに済むし、逆に自分が今度はこう陽のエネルギーというか陰のエネルギーに影響されたとしても、自分の中で再解釈して陽のエネルギーに変えて、陽のエネルギーで相手を飲み込んでみる。そうするとだんだんと生産的な雰囲気になってきたりっていうのはすごくあるんだよね。だから相手がすげえイライラしてると、特にね、じゃあ会社やってますとか、クレーマーの相手してる人たちってずーっとこう適切じゃない、上手な人であるほどだんだんとこう飲み込んでいく。なんか感情ぶつける側としては言いたいことを言ったようで収まった気でいるんだけれども、実は陽のエネルギーに飲み込まれて、要は自分が転がされたっていう状態になってるんだよね。上手い人っていうのはそういう状況で、これを自分の日常生活に生かしてみるっていうことが、一つ目のステップとしてやってみるといいことだと思うんだよね。だって喧嘩するよりしない方がいいわけだし、それ要はうまくいくっていうことが目的じゃない、全てにおいてね。何をする、仕事もそうだけど、頼まれたことをやることが目的じゃなくて、その頼まれたことの本質的にある仕事を しっかりと最大化するっていうのが目的でしょ。この最大化するだったりとか目的を達成するっていうことに対して喧嘩という手段を取るのか、要はもうちょっと生産的なコミュニケーションっていう手段を取るのかによって、ゴールが変わるだけで、よく喧嘩はねした方がいいみたいな、ぶつかり合って答えを見つけんだとか言うけど、いやいやいや、喧嘩しないでうまくいく方法があるんだったら喧嘩しない方が絶対生産的。なぜならば人間の脳っていうのは怒りにフォーカスするとエネルギー量としては強いんだけど、そのフォーカスし怒りにフォーカスすると選択肢が狭まるわけよ。要は怒りを使ってどうその場を処理するか、目的に向かうかっていうものと、その制限がない状態で何が最も適しているかっていうフォーカスで、答えっていうのを導き出すのであれば、どっちが選択肢多いかって言ったら生産的な活動の方が、制限というかフォーカスっていうものが広ない方がいいわけじゃない。フォーカスがない、要は目的にフォーカスがあって手段っていうものにフォーカスをしてない。目的を達成するために数ある選択肢の中からどれが最もいいだろうねっていう考え方と、目的があるんだけれどもそこを一時忘れて、忘れなかったとしても、怒りっていう感情の中で選べる選択肢、でどっちが生産的ですかってなったら、もちろん要はフォーカスっていうのが幅広くて選択肢がたくさんある方がいいわけじゃない。こういうふうに、結果、自分にとってプラスになるものっていうのは人と争わないこと。もちろん、時と場合によるんだけど、でも、あえて、喧嘩越しの人に喧嘩でね、オラついてとかって、これヤンキーの世界じゃん。すっげえガキじゃん。ダサいじゃん。しょうもないよね。そんな大人になってまでそんなやってんのもどうかと思うし、年齢層にそうなってんのもね、ちょっとダセえなとも思うし、だからやっぱり僕らが目指すべきっていうのは成長であって、成長という目的に対して何にフォーカスするかっていう時に、幅広い選択肢を持つためにはそういう怒りの感情にフォーカスをしてはいけないんだよね。もっともっと幅広く選択肢を柔軟に持ってられるような感情や視点っていうものにフォーカスをしておく。これが大事。もちろん人間だから必ず一旦そういう現場に出くわしたりすると、怒りは湧いてくると思うよ。人間だから。そういう風になってんだから。ミラーリングされる。だけど、それを、再解釈する。再解釈して、その、目の前で起こっていることの感情っていうのを別の感情に向けていく。そうすると今度は陽のエネルギーに自分自身が変わっていって、その器が相手の怒りよりも大きくなったら相手を飲み込むことができるわけよ。これが人間関係においてのイニシアティブの取り方であって、どれだけ器が大きくいられるかっていうので結局自分に主導権が渡ってくる。だからこそ自分の思い通りの人生に、たどり着きやすくなるわけだよね。これ、そしてその感情をもう一回ね、自分自身でコントロールするために、目の前で起こっていることを再解釈するっていうことそのものがスキルになるし、成長につながっていくと思うんだよね。で、当然、要は自分がね、喧嘩の、原因になっていたりとか、その発端になるようなことをしていたら、永遠にそれって終わらないじゃない。でも自分自身から終わらせる、ことでその周囲でじゃあコミュニケーションを取る人が怒りの感情に染まっていたと、でも自分が陽の感情で包み込んでしまったら相手は陽になったってなったら、これ争いなくなるじゃない。だから結局そういうこと、最終的に自分だけじゃなくて世界に、貢献している形にもなる。これこそがやっぱ成長だと思うし、もちろんね、すぐにできるってことでもないだろうし、場合によっては怒りにこう飲み込まれることもあると思うんだけど、怒りの感情に対して、ないしは自分のね、主張っていうものを目的とは別の部分で認めさせようっていう感情をコントロールして、その先へ、向かおうというその志自体がすごく大事だと思うんだよね。俺もオンラインサロン IAM っていうものとか、あとはね、自分 の商品を作ってみんなで販売していくぞっていうオンラインサロンのクロコっていうのとかやってるけど、そのどっちでもそうだけど、こう商品を何か発案したりとか何かの企画を立てて世の中に価値を残そうっていう時に怒りのエネルギーでぶつけるとコンテンツ自体が良くならないんだよね。これはメンバーだったらよくわかると思うんだけど、やっぱりどうしたら人が喜んでくれるかっていうのを考えている時により良いアイディアや企画や商品っていうのが生まれる。だから怒りに目を向けて作る商品なんて価値ないわけじゃない。だってそれが今度は逆にね、相手に相手を染めるかもしれないんだよね。商品や企画やアイディアっていうものが、ツイッターとかでも自分のね、なんかなんつうんだろう、悲劇のヒロインみたいになっちゃってるこのツイートとか見てたくないじゃん。キモいなって思うじゃん。フェイスブックとかでもね、そうじゃん。なんかすげえなんか人の悪口ばっかり書いてるやつのスピードなんて見たくもないし、流れてくるだけで不快じゃん。そういうことだから、そんなコンテンツに価値ないじゃん。だからいかにその陽のエネルギーで自分の人生っていうのを作り込むかっていうのをすごく大事にする。これがめちゃくちゃ大事。そのテーマにおいていつも自分に投げかけておくべきなのが、喧嘩なんてすんなっていうことなのかなと、思ってます。今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。申し込みは簡単。LINE の検索画面から @kryotaro @klyotaro と入力すると、良太郎小西が表示されるので登録してください。成長こそ人生の醍醐味をテーマにしたラジオ、ほぼ日刊フォーカスオングロースを受け取るための案内が届きます。ぜひこの機会に登録してください。